しかし、真面目な父親の背中を見て育ったアコヤ姫。大きくなるにつれ、ことのほか、ことの腕前が。上がっていったのでありました。それでは、これより、アコヤ姫、後半でございます。さて、そんなある晩のことでございます。アコヤ姫、戸を開け月を眺めておりました。
まあ、なんて綺麗なお月様なんでしょう。
アコヤ姫、しばし月に見入ってしまうのでありました。そして、戸を閉めることもなく、いつものように、部屋で琴を弾き始めたのでありました。どこからともなく、美しい笛の音が聞こえてきたのでありました。気がつくと、アコヤ姫、夢中になり、琴を弾いていった。しかし、アコヤ姫が琴を弾く手を止めると、
あ、笛の音。
笛の音は聞こえなくなってしまい、アコヤ姫が琴を弾き始めると、すぐに笛の音は琴に寄り添い、追いかけてきたのでありました。
不思議だわ、こんな夜中に。
アコヤ姫、顔を上げ、庭を見た。
あ、人影、男の人。
アコヤ姫、慌てて戸を閉めたのでありました。
くせ者、くせ者、くせ者、物騒だわ。でも、なぜわざわざ笛を吹いていたの？しかも私の琴の音に合わせて。
アコヤ姫、胸がざわつくも、その晩は何事も起きなかったのでありました。翌日になってもアコヤ姫、胸がざわついていた。しかし、夜になると、夕べの美しい笛の音が頭によぎり、琴を弾かずにはいられなかったのでありました。気がつくとアコヤ姫、夢中になり、琴を弾いていった。
一体、どなたが笛を吹いているの？会えるのかもしれない。私、今、戸を開けさえすれば。でも、くせ者かもしれない。
床屋姫、恐る恐る戸を開けてしまったのでありました。すると、こんばんは。
こんばんは。
庭に大きな男が笛を持ち突っ立っていたのでありました。琴の音があまりに美しかったので、月明かりを頼りに、今宵もここまで来てしまいました。
あなた様でしたのね。笛を吹いてくださっていたのは。
はい、そうです。
それは、どうもありがとうございます。
二人はしばらく沈黙が続き、阿子屋姫気がつくと、うつむいていたのでありました。すると男は、さあ二人でもっと琴と笛の音存分に楽しみませんか？
それは楽しゅうございます。よかったらお上がりくださいませ。
男は履いていた履物を脱ぐと、阿子屋姫の部屋に上がり込んだのでありました。しかし、決して戸は閉められることはなかったのでありました。
あなたは一体どなた様でございますか？
私は名取の太郎と申します。
名取の太郎様、私阿子屋と申します。太郎様はどちらにお住まいで？
千歳山に住んでおります。
千歳山、お仕事は何を？
しかしその瞬間から男の目線は阿子屋姫から遠ざかるのでありました。今宵はもう遅うございます。これにて失礼いたします。そう言って男は庭から帰っていったのでありました。阿子屋姫、男の素性をもっと詳しく知りたかった。しかし、翌日昼間どんなに阿子屋姫が琴を弾いても笛の音は聞こえてくることはなかったのでありました。阿子屋姫その晩も琴を弾いていった。すると、どこからともなくまた美しい笛の音が聞こえてきたのでありました。二人はそれから琴と笛の音、世間話をして楽しんだのでありました。すると、阿子屋姫、
私の父のことはご存知かもしれませんが、藤原の豊光と申します。私、母の顔を見たことがございません。母は私を産むとすぐに亡くなったそうでございます。父は私が幼い頃、謀反の罪を着せられ、この出羽の国に追いやられてきました。当時私は人質としてずっと京の都で囚われの身だったのでございます。以来私、琴だけが友達なのでございます。
太郎はそんな話を優しい眼差しを向けながらじっと聞いてくれたのでありました。しかし太郎は自らのことは決して何も語ろうとはしなかった。 太郎様、ね太郎様は、アコヤ姫が寂しがると、名取の太郎は、アコヤ姫を強く抱きしめていたのでありました。そして長い黒髪をそっとなぜていたのでありました。それから二人は唇を合わせるのでありました。しかし、今宵はもう遅うございます。これにて失礼いたします。その晩も太郎は庭から帰って行ったのでありました。
ああ、私太郎様に常にそばにいてもらいたい。
アコヤ姫強くそう願ったのでありました。しかし外はその思い以上に山風が激しく吹き荒れるのでありました。嵐じゃ、嵐じゃ。父藤原の豊光は慌てていた。ここ数年にないほどの大嵐が出羽の国を直撃したのでありました。
ああ、どうか太郎様に何事もございませんよ。太郎様がご無事でございますように。
アコヤ姫、ただただそれだけを案じていたのでありました。数日後、嵐は立ち去るも、名取川が氾濫し、多くの人が亡くなり、多くの被害を被ったのでありました。藤原の豊光は、すぐに備蓄していた穀物で、炊き出しを始め、後片付けに追われていたのでありました。そして、千歳山に向かい決心をしたのでありました。その晩久しぶりにアコヤ姫、自分の部屋で琴を弾いていた。物悲しい笛の音が聞こえてきたのでありました。
太郎様、嵐の被害に見舞われたのですね。
太郎はしばらく黙っていた。しかし、今宵は姫様にお別れをお伝えにやってまいりました。実は私、人ではないのでございます。
はあ、太郎様。
私は千歳山の山頂に根を張る松の木の精なのでございます。
松の木の精？太郎様、私には全く意味がわかりませんが、
名取川は今まで洪水により何度か橋が流されてまいりました。明日、あなたの父上、藤原の豊光様は、私のことを切り倒しにやってまいります。私ほどの立派な松の木は他にはないのでございます。誉れと言われれば、名誉なことかもしれませぬが、名誉なことかもしれませぬが。気がつくと、太郎はすでに立ち去っていたのでありました。
父上様。
なんだなんだ、アコヤ、こんな夜中に、毎晩ことばっかり弾いてのんきなお前が。どうやら太郎の笛の音、アコヤ姫にだけ聞こえていたのでありました。
父上様、千歳山の大松を切られるというのは本当の話でございますか？
おお、本当じゃ。 あれほどの松の木は他にはないのだ。あれで橋を作り変えれば村人たちは安心してまた暮らせるのじゃ。
そんな。
あこや姫気がつくと、太郎と過ごした自分の部屋で悲しみもがき、震えるのでありました。夜が明けると藤原の豊光は、千歳山に向かい屋敷を出て行ったのでありました。あこや姫、名取の太郎が寄ってたかって村人たちから、うわ、ぎゃ、助けてくれ。斧で叩かれ切り倒されていく様子が目に浮かんだ。うわ、ぎゃ、殺される。
太郎様、太郎様。
やがて千歳山の大松は大きな音を立て切り倒されていくのでありました。あこや姫、いても立ってもいられず、屋敷を飛び出していったのでありました。さて、千歳山の山頂では、切り倒した松の木に、太い縄が何本も祝きつけられていたのでありました。それそれ、それそれ、それそれ。それそれ、それそれ、それそれ。藤原の豊光と村人たちは一致団結して綱を引っ張っていた。しかし松の木は一向として動き出す気配がなかったのでありました。それそれ、それそれ、それそれ。それそれ、それそれ。
いやはや、
どうにかならぬものか。藤原の豊光は慌てていた。
このままでは今日中に峠を降りることができないかもしれない。
するとちょうどそこへ、息を切らしたあこや姫が山頂にやってきたのでありました。
これあこや、そなたは、そんな格好で一体何しに来たのじゃ。
その声で村人たちは綱を引っ張るのをやめ、顔を持ち上げた。
太郎様、なんて、むごいお姿に。
あれ、姫様。
こりゃまたずいぶんきれいなお着物で。
まるでおひなさまみてえだな。
いったい何しに来たんだ？
それそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれ。
村人たちはあこや姫を無視して綱を引っ張り始めたのでありました。
太郎様、さぞ痛かったことでございましょう。さぞ悔しかったことでございましょう。
あこや姫、松の木に抱きつき頬を寄せ、唇を押しつけた。
それそれ、それそれ、それそれ、それそれ。
しかし村人たちは、あこや姫にはお構いなしで綱を引っ張り続けていたのでありました。
太郎様。どうか、お願いでございます。村人たちのためにも、この私のためにも、名取川の新しい立派な橋として、どうか、生まれ変わってくださいませ。
すると、スルッスルッスル、スルッスルッスル。
おお、松の木が動き出したぞ。
皆の者、もっと頑張るのじゃ。
それそれ、それそれ、それそれ。それそれ、それそれ、それそれ。
それそれ、それそれ、それそれ。
あこや姫も加わり、無事、 千歳山の大松は峠を降りていったのでありました。数ヶ月後、名取の太郎は立派な橋として新たに生まれ変わったのでありました。それからというもの、この橋はどんな大嵐が来ても、橋は流されることはなかったのでありました。それは、名取の太郎が惚れた女のために、しっかりと大地に根を下ろし、嵐が来るたびに歯を食いしばり、耐え忍んでいたからだそうでございます。それでは、これにて、あこや姫、おしまいでございます。じゃん、じゃん。